はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はちょっとおっとっとっとっと、この最初のギターを弾いた後から喋る体勢になるのは意外と難しいんですよね。はい、まあいいとして、よいしょ。今週はちょっと先週の競争についてみたいな話があったじゃないですか。なんかあんまりこう、なんて言うんですかね、聞きたいことを答えられてないなと思ってですね。いや、なんか今ちょっとマイクの向きが良くないということに気づいてしまった。まあいいや、今週はこのままで。いや、これはね、聞き手にとってじゃなくて、喋ってる方向が、近隣住民の迷惑の方向に喋ってるなということに今気づいてしまったんですが、まあいいとして、はい、次回から逆にします。で、そうそうそう、いや、競争、なんか質問の意図を答えられてなかったなと。多分こう、どう違うのかっていうことを聞きたかったんだと思うんですよね、聞き手の人は。でも、なんか、こうしなきゃいけないっていうのが言いづらくてですね、なんかあんまりこううまく言えなかった。なんというか、意図をちゃんと汲み取った返答になってなかったなと思いですね。で、まあ考えたんですけど、なんかこう、競争っていうのはこうだ、こうしなきゃいけないっていうのも、まあなんか違うなと。何が違うかって、別に自分そんなにこう勝ってきたわけでもないんで、こう競争に、どうすべきかっていう話をする資格は自分にはないなと思い、で、どういう話でも、一方で何というか、質問者の意図はそういうことでもないと思うんですよね。その違いが言えればいいんじゃないかなと思いですね。まあちょっと考えたところ、こう、ガラケーブラウザーの時代の競争をちょっと振り返ってみるとかどうかなと。で、ガラケーブラウザーじゃなくてもいいんですけど、自分がこれまで体験した競争の話をちょっとしてみようかなと。で、それを考えると、どうしても古い話が多いってことに気づいたんですよね。まず、そんな最近、あんまり競争してないなと。まあけしからんですね、ということなんですけど。まあその辺の話もしたいんですが、その前に、その古い話が多いということを断っておいた上で、ガラケーのブラウザーの時代の競争の話をちょっとこう体験したやつをいろいろとまあ見ていこうと。で、自分が入った時っていうのは、あ、ちなみにこれは何て言うか、一般論じゃなくて、本当に自分が経験したやつなんで、何て言うんですかね。まあそういうものです。はい。まあ聞きゃわかると思うんだけどね。で、自分が入った時というか、まああんま細かい話をしてもしょうがないんで、最初に、こう、競争らしいことをしていた場所というのは、こう、オープンウェーブってブラウザーとの競争だったんですよね。オープンウェーブ知ってますか、皆さん。 いや、はい。で、その時代っていうのは、社内内製のブラウザーか、オープンウェーブか、うちのブラウザーかっていう、まあ、ネットフロント3っていうのを作ってて、まあ、それなんですね。まあ、その3つの競争っていうのが多かった。ちょうどできた瞬間だったんですよね、自分が購入者したのが、ネットフロント3が。まあ、この表現もいろいろ難しいけれど、まあ割と初期なんですよね、ネットフロント3の。で、2はすごいもう普及していて、いろんなところで使われていたっていう。で、そろそろ限界だなってなって、まあ3を作りましたっていう話で。で、まあ3の一番最初ぐらいにジョインしたっていうので、まあ大体いいとして。で、最初の頃っていうのは、その社内の内製か、オープンウェーブのブラウザか、うちのブラウザっていう、まあ競争だったんですよ。で、一番高機能なのがうちだったんですよね。で、一番高機能で、高機能っていうのは、その HTML とかの機能をより多くサポートしてる。まあダイナミック HTML って、まあ今時の若い人には通じないかもしれないですけど、まあ HTML4.0 のと CSS をまあ割とちゃんとサポートしているっていうブラウザであるっていうのが売りだったんですよね。で、まあ JavaScript もまあまあ動く。その何をもってまあまあかっていうのは、その WebKit の登場で大きく 変わったんですが、まあ、そこの辺の話はまあいいでしょう。そこから先は私は語る資格を持たないので、まあ、とにかくその当時あった選択肢の中では、まあ、自分のところが一番高機能で、高機能っていうのは裏返しで、そのちょうど組み込み携帯電話だったんで、あ、ちなみにガラケーって言ってるけれど、一応そこも説明しておこう。ガラケーっていうと普通日本のフィーチャーフォンを指すと思うんですよね。でもまあ競争って言った時には自分は日本のマーケットそんなに知らないっていうか、自分が入った時には結構もう競争勝った後だった日本マーケットは。なんで海外の話が多いんで、原理的にはガラケーではなくて、その2.5G のものっていうことですね。まあ 3G でもいいんですけど、その何て言うんですか、スマホ以前の電話のことをガラケーと言います。いや、呼んでます。まあ、ガラパゴスじゃないだろうっていう話あるんですけど、その海外だと。まあ、けど、ガラケーと呼びます。はい。で、まあ、注意書き終わりと。で、まあ、オープンウェーブで、高機能だったんですか、一番。それは裏返しとして、その、スペック食いでもあるわけですね。スペックっていうのは、その、ロムサイズがでかくて、メモリー食いでもある。ってことなんですね。で、ロムサイズは結構ね、組み込み業界では重要なんですよね。PC のソフトウェアであんまり重要にならないんですが、その携帯電話とかだと結構重要で、で、ロムサイズ結構でかかったんですよね。その1.2メガぐらい。まあ、これはいろいろな測り方でいろいろな条件がつくので、そんなに簡単な話じゃないんですが、まあ、けど1.2メガぐらいのロムを食うと。ブラウザ1個1.2メガって大したことないだろうって思うかもしれないですけど、いや、当時の1.2メガは結構巨大だった。当時っていうのはまあ2003年とかをイメージしてもらえばいいですかね。はい。いや、1.3メガは結構ね、巨大でね、いや、もうちょっと減らないのみたいな。1メガ以上はないんじゃないのみたいなことはよく言われるというね。まあ、頑張って1メガぐらい減るんだけどね。まあいいとして。まあ1.2メガから3メガぐらい。で、オープンウェーブは まああんまり知らないけど、まあ感覚的には700系弱ぐらいですね。まあ、そんくらいの世界の話だったわけですよ。まあ、社内の内製はさらにちっちゃい、普通は。で、内製は普通、機能はすごいしょぼいんですよね。で、携帯電話のブラウザーって、昔の i モード知ってればわかると思うんですけれど、そんな大した機能いらなそうに見えるんですよ。別に、なんていうか、フローとかもそんなに重要じゃないし、その要するに、テキストでリストからなんかこう選択肢が選べて、で、長い文章がそのラップされて表示されればそれでいいんでしょっていうのがあって、で、まあまあまあまあそれは真実なんですよ。HTML っていうのはちょっとオーバースペックで携帯電話には。だから社内内製で適当なサブセットを作るっていうのは結構行われてたんですね。適当っていうのはまあ適当なんです。で、すごいこうなんていうかちっちゃいんですよ。で、ちっちゃいけど、まあ、大したことはできないっていうか、その、ちゃんとしたブラウザではないと言ってしまっていいと思います。まあ、その分ちっちゃい。まあ、そんくらいでいいんじゃないかっていうのは、結構、なんというか、正しい考え方でもあるんで、それをディスる気はないんですけれど、ちょうど時代としてね、その、まだそういう、なんかこう、フィーチャーフォン、ガラケーのクラムシェルのそのフィーチャーフォンを思い出してもらえばいいと思うんですけど、上下キーで移動してポチッと押すみたいな、まあ、そういう感じを、まあ、実現するための何かであって、その HTML みたいな複雑なものをこうレンダリングするものではなくてもいいと思っていた時代と、そろそろそれじゃあきついなというか、もうちょっとちゃんとしたウェブが見れるようにしたいなっていうののちょうど境目ぐらいの時期なんですね、2003年っていうのは。で、一般のウェブも見れるようにしたいと。まあ、一般のウェブを見れるとは何ぞやっていう話ですけどね。まあいいや、そういう話はちょっと長くなんで、まあこう競争の話に戻ると、その内製とオープンウェブと、まあ、うちのブラウザーっていう、まあ、競争で。で、まあ、うちのが一番ハイスペックで、その分、その一番、ロムとメモリーを食うと。まあ、そういう感じの競争だったわけですね。で、まあ、これは、 時代とともに、まあ、有利になっていくような立ち位置だったわけですよ。で、オープンウェブはシェアは大きかったけれど、もうそろそろ何て言うか、何て言うんですかね、そのよりリッチにしていこうっていう、その時代の流れではちょっとこうレガシーになっていく側だったんですよね。まあもちろんアップデートとかを向こうも頑張っていくわけですけれど、でこっちは一方でよりハイエンドすぎて、まだ時代にはちょっと早すぎたというか、ちょっと、メモリーとか、ロムとかちょっとでかいんじゃないのって思われる。しかもそんな高機能いるの？みたいな。ダイナミック HTML がフルで動きますって言われても、いや、そんなの携帯で動かすの？っていうことを言われるような、まあ、そういう時代で。だからこう、まあそういう時期なんで、その時代が進むとともに、だ年々、その、こっちに有利になるような状態だったんですね。まあ最初はだからそんなに有利でもないんですけれど。で、まあそういう感じのもので、シェアは向こうの方がでかかったんですが、一方でまだ内政も結構多かった時代なんで、その一強がすごい独占をしていて、他が挑むっていう感じではなかった。結構みんな自分勝手に作ってて、で、まあ、自分で作るのかったるいなっていうんで買ってこようかって思った時には、まあオープンウェーブが強かったみたいな、まあそのぐらいの立ち位置だったんですよね。で、まあうちもその、まあ、うちって、まあいいや その国内シェア結構あったんで、その前のバージョンが。で、まあ別にワールドワイドでもそれなりに実績もあったんで、決してなんというか、向こうが全てを独占してるところにこっちが名もないベンチャーとしてその挑むっていう感じではなくて、会社規模的にもね、別にこっちの方がちっちゃかったわけでもないと思う。まあ向こうの会社規模も知らないけれど、だからまあ対等に近い、でも対等ってのともちょっと違いますね。だから向こうがその時代の覇者だけど、ちょっとなんか陰りが見えるというか、その次の時代にこうよりハイスペックにしていこうと思った時に、いろいろ足を引っ張ることが増えてきたっていうような感じで、でこっちが少しそれよりも先に行き過ぎていて、まだちょっと早いかもしれないけれど、まあけど進めていけば、よりハイエンドになっていくっていうような状態で、まあ、競争していて、でまあコンペとかまあまああったんですよね。でまあ、大体そのメーカーが携帯電話作りますっていうと、まあなんか内製の前のバージョンがあるんですよ。けど、まあそれはいまいちだなと思ってる人たちがいて、というか偉い人たちは思ってて、で、だからよそのを買ってこようって言って、で、オープンウェーブと、まあうちがこう、コンペになって、でそうすると社内の内製のチームも、いやいやうちのでもいいよって言ってきて、まあ大体この3つでコンペみたいなことが起こるんですよね。でまあどれがいいかっていうのを評価して、まあその勝てばうちに決まるみたいな、そういう感じで。でそういう時にはその早く移植して持ってって、ほらこんなに動いてるでしょっていうのは結構重要で、だからその話が来てからどれだけ早く動かせるかっていうのは結構重要で、まあ、重要かっていうような議論の余地があるんですけどね。まあけどその話があって、じゃあ来週の土曜日に持ってきますみたいな感じで、こうお前山岡さんかみたいな感じで 来週の土曜日ここに来てくださいっつって、本当のブラウザってやつを見せてやりますよみたいな感じで、こうまあ持って帰ってくるわけですよ、営業が。でまあでなんかで帰ってくると、でまあなんかこう自分のブースに来るわけですよ。まあなんで私のブースに来るんだって話あるんだけど、でちょっと今やってる仕事全部止めてこれを至急 移植してくれとか言われて、なんかなんだこれはプラットフォームとか思いながら移植するわけですよ。でまあ3日後ぐらいにはね、なんか動いてるぐらいまではいけるもんで、それは別に私に限らず、まあ移植担当する人は大体そんくらいでできてた気がしますね。まあそんな感じでこう2、3人ぐらいそういうことやってた人がいたかな、社内には当時は。私は当時はね新卒だったんでね、 まあまあ暇だったんで、まあ暇だったっつうのは嘘だけど、目の前の仕事を全部止めるのが楽だったんで、まあ私のところによく来がちだったという、まあそういう話なんです。まあそれはいいとして、でまあそんな感じで、だ来週の土曜までにみたいな感じでこうババッと作るみたいな、で持ってくと、でまあ向こうがいつ頃持ってくるのかっつうのはまあ知らないんですが、自分はというのは営業に渡しておしまいなんで結構、まあこれもね、この後の話では変わってくるんですけど、まあ、最初の頃のコンペ、まあそんな感じで、まあ、平和な時代だったんでね、2003年、まあまだ内政があって、で相手もオープンウェーブで、こうなんというか平和な時代の競争って感じだったんですよ当時は。でまあそんな感じで勝ったり負けたりとかで、ただまあだんだんハイエンドなデバイスだと、まあ、勝つことも増えてきて、こうその後はなんかこう勝てないっていうことよりも案件を取りすぎて、人が足んないっていうことの方が問題が多くなってくるぐらいには、まあよくコンペには勝ってましたねその頃は。で、まあ、そんな感じのなんというか競争というのが最初あって、でその後、まあ、時代は流れ、次ぐらいの時代にはオペラが競合に来るんですよね。で、まあ、オペラは、まあ、みんな結構知ってる人も多いと思うんですけれど、割とデスクトップの側から来たもので、まあ、ダイナミック HTML どころか、まあ、結構 JavaScript も HTML もちゃんと動くということで、そのスペック的にはスペック、そのW3C どのぐらい動くかっていうので比較すると、まあ、オペラの方が動いたかなと思いますね。いろいろ、まあその向こうが動いてこっちが動かないとか、逆にこっちが動いて向こうが動かないっていうのはまあいろいろあって、でまあ営業はそこをこう取り立てて、ほらこっちの方がすごいぞっていうわけなんですけれど、まあいいとして、まあオペラが出てきて、でオペラは PC 側から来たんで、そのすごいメモリーも ROM もよく食うと。でもその分、まあちゃんと動くと。ちゃんと動くっていうのはその HTML とかまあちゃんと動くと。で、まあこれはなんというか、まあ人によって見解は違うと思うんですけれど、まあ会社規模は多分こっちの方がでかかったんじゃないですかね。で、実績もこっちの方がだいぶあって、ただまあブラウザーっていうものの機能っていう点ではまあほぼ五分と言ってよかった。まあ向こうの方がハイエンドだったかもしれない。そのハイエンドっていうのもね、携帯の上だとなかなか評価が難しいんで、そのまあ互角ぐらいと、まあここでは言っておきましょう。まあ向こうの方が上かもしれないぐらいのまあ競争があって、でオペラとは結構その後ぶつかることなんですよね。で例えばこうノキアとかのね、まあどっかそういう感じでこう大手の携帯メーカーとかが、そのこれからはこれでいくんだっていうようなね、こうなんていうか次のバージョンみたいなものをバーンと打ち出す時期ってのがあるわけですよ。まあフォーマとかですよね、こう日本で言うならば。フォーマとか、そういうなんかこう次の時期、次からはこれでいくぞっていう時にブラウザ何にしようかなっていうのは毎回議論になるわけですよ。でブラウザはだいたいもうその頃になると内製は無理だなっていうのは、まあ、みんなの見解として一致していて、でまあオープンウェーブかオペラかうちかみたいな感じになっていて、でまあコンペするわけですよね。でしかもその頃になるとそのなんか各端末でコンペして勝った負けたじゃなくて、それに勝つとその後しばらく勝った人は採用され続けるみたいなその時代になったんですよ。なんていうかスペックが上がってくるとね、毎回毎回作り直すわけにいかないんで、まあ最初から毎回毎回作り直しってわけじゃないんですが、そうは言ってもガラケーの初期っていうのは言い過ぎだな。その2003年とか自分が入った頃はその前のバージョンのコードはまあまあ再利用するけれど、そうは言ってもまあ作り直しても別にどうってことないぐらいのサイズなんですよ。 で、だから結構新しくバンとしたりすることもあって、まあ、新しくするとトラブルは起こるんですけどね。でもまだ、そんくらいの可愛いサイズだったんですけれど、まあ、その後1年2年ぐらい経つと、ちょうどね、MMU とかももう乗って、まあ、Linux とかもまあ動くようになり、まあ、動かないことも結構あったけどね。で、まあ、そうやってくるとソフトウェアやっぱ結構本格的になってくるんで、まあ、ブラウザだけに限らずですけど、いちいち毎回その次の端末が出る都度コンペして、しかもなんとかその端末用にいろいろとカスタマイズして、で、なんていうか、うちの端末はこれだって感じですごい特徴を出していくみたいな風なのは、まあ厳しくなってくる。そんなサイズじゃないんで、だからそれよりは、ある程度、その、自分のシリーズっていうことである程度のカスタマイズはするにせよ、その端末ごとに作り込むっていうことはだいぶなくなってくるんですよね。で、だから、そういう、なんかシリーズとしてこういうプラットフォームでいきますって言った時に、その選ばれたブラウザーは、その後、2、3機種は、まあ最低でも続くんですよ。その後はコンペなしでね。で、だから結構、なんていうか、1回の勝ち負けは重要になってきていて、で、しかもまあ、そういうのは、今の端末だけじゃなくて、次の端末とか次の次の端末でも、なんというか、見栄えがするっていうか、古臭くならないっていうのを期待して選ぶんで、最初の端末ではちょっともっさりだったりしてても、まあいいかなっていう感じになったんですよね、時代として。どっちかといえば、その次の機種になってもっと良くなって、次の次の機種になってもっと良くなって、で、その時にこんなに高機能で素晴らしいですよって言いたいっていう感じになってきたんで、まあ、そうなるとハイエンドな方が得っていうか、選ばれやすくなってくるんで、やっぱりこう、少ないロムサイズで、まあそこそこ動きますみたいな方は割とこう競争には厳しくなってきて。で、まあ、そうやってその分 PC からやってくるようなブラウザとの競争がまあこう発生するようになったと。で、しかも、なんというか、コンペの機会は減って、で、1回の勝ち負けの影響はでかくなるっていう感じになったんですよね。で、まあ、大きい、まあ、携帯の、そのシステム、まあ、メーカーとか、まあ、キャリアとか、まあ、国によってね、どっちが強いかっていうのは、本当にこれ国によるんですよ。日本は、まあ、キャリア強いですけれど、別にメーカー強い国もあって、まあ、いいとして。で、そういうところが、こう、新しいシステムを作るっていう時に、まあ、競争が起こるわけですよね。で、まあ、まあ、さっき名前言った気もするけど、まあ名前はこう、まあ差し支えはないと思うけれど、まあ伏せておきましょうと。今更かよって、お前オープンウェーブ何回言ったんだよって話ですけど。いや、まあ N というこう大手メーカーがあってですね、まあこれがこう、ブラウザを選ぶってことですね。これはね、N チャレンジとして、社内でもすごく、なんていうか取り上げられた有名なコンペで、こう、まあ、総力を上げてって言うと嘘ですけどね、4、5人ぐらいしかやってなかったんでね でもまあ、けど、結構、注力をする、なんというか、これまでの移植して動かして、あとは営業が頑張るって感じではなくて、移植と言わず、コードの全ての場所をいじって、相手を倒すんだっていうようなコンペでしたね。で、2週間、どんくらいやってたんですかね、N チャレンジ。私途中からちょっと手伝ったんで、最初からいなかったんですけれど。いやー、2週、まあ結局、なんかこう、話自体は長いんですよ。そういう時期のバージョンってものを考えてるんで、ブラウザを決めたいっていう話はあって、で、それはけど、最初に来た時っていうのは、まだいつっていうのは決まってるような話ではなくて、まあ来年の夏ぐらいとか、まあ来年の夏ぐらいはまあ大体こう未定と同じ意味なんで、あの業界では、まあ来年の夏ぐらいとかこう、まあそういうようなノリで、まあ1年ぐらいこう、まあコンペしてたんですけれど、なんか、まあ最初は割と 五分五分とか、まあこっち別にいけるんじゃないのみたいな感じで油断してたところ、まあ結構締め切りが近づいてきた時にまずいって話になって、で超やばいってことで、こうもう全てをつぎ込んでこのコンペに勝つぞって感じで、もう部署を超えて、まあなんか良さそうなプログラマーを全部突っ込んで、まあなんとか勝つみたいな。しかももうなんというか、そんなに中いじっちゃったらそれその後メンテできんのかみたいなぐらいのもういじりっぷりをして、まあそれで倒すみたいな感じでね、まあ徹夜とかもいっぱいして、まあ会社とかに泊まり込んで、まあすごい頑張って戦うみたいな、まあそういうコンペでしたね。で、まあ N チャレンジとかね、そういう感じで、まあ勝ったかどうかは忘れましたけど いや私別にね、うん、手伝ったけど担当じゃないんで。でもまああれはやっぱりこう結構大きな、うん、競争って感じで、しかも次の時代の競争って感じですね。だいっぱい案件があって、勝っても負けてもまあ次があって、でだから移植してとりあえず営業を持ってって、あとはそれで結果が出たらおしまいみたいな。でそこまでなんというかコストをかけないっていうのは言い過ぎだけど、そのコンペ自体にはコストはかけない。案件自体はね、別に変なカスタマイズは昔は結構たくさんあったんで、どっちが楽かっていうのはまあ難しいところですが。でもまあ大体だんだんその競争の粒度がでかくなってくるんですよね。うん。まあこれは一般的にそうだと思うんですが、まあいいや、その話もまあ後にするとして。それまで一個一個のコンペはまあそんなに大きなものではないけれど、たくさんあるっていうもんだったのが、数が減って、まあ、勝ち負けが重要になり、より総力戦に近づいていくわけですよね。会社の総力戦みたいな。だそれまではそのこの案件はこのチームで、この案件はこのチームでと、こう案件ごとにチームが分かれていて、で移植とかする人とその中の機能追加をする人とか、まあ、分かれてたりとかするわけですけれど、まあ、よりその過酷な競争ではそんなことは言ってられないわけですよね。その N の案件担当の人がやることだけではとても勝てないんで、競争が厳しくなってくると。だからすごい、うん、いろんな部署の人が入ってきて、あ、なんとかこいつに勝つっていう感じで、まあ、変わっていくわけですよね。でその N チャレンジの次にもまた日本国内だけど A というのがあって、でもうバレバレだから これ、伏せ字にする意味あんのかっていう話あるけれど、まあいいや。あね。まあまあまあ、いいです。これは、この話、このポッドキャストはフィクションなんで、まあ実在の、なんというか団体名とは関係ありませんってことで、まあ進みますと。まあ、次、また A の案件があって、で、この時も、まあ同じような話で、やっぱり次世代の、プラットフォームとしてブラウザ何にするかっていうので、でオペラと当たるわけですよね、また。でしかも前のバージョンではうちだったんで、まあうちだったっていうのは嘘だな、うん、これはちょっと細かい話をすると差し支えが出る上にあんまり意味がないんで、まあ、やめておきましょう。ただまあ順当にいけば、うん、うちになるかなっていうような状態だったんだけれど、いややっぱりそこで、いや、オペラがこう出てきてですね、こうコンペになったんですよ。で、これも結構総力戦で、これは私は結構深く関わったんですよね。これは1週間ぐらい会社泊まりましたね。で、うん、超ハードにオペラを倒すぞっていうコンペで。いやー、これも、これは多分、F2 とはまた違うんですけどね、説明は難しいんですけど、コンペは短期なんですよね、結構。うん。まあ、嘘なんだけどね、もっと前から うん、長期的に 戦うこともできるはずなんだけれど、まあいいや、そこはやめておきましょう。うん、まあ、コンペは割と短期で、どっちかを決めるってだけで、開発はそこの後から始まるもんなんで、コンペ自体は結構短期間なんですよ。で、F2 とかはもう本当に泥沼な状態が、2年ぐらい続いたんで、なんか、まあ、あれは開発であってね、コンペじゃないんでね、うん、その辛さは全然比較にならないんですが、まあ、あれは本当にめちゃくちゃ、 ああ、超ビッグプロジェクトだったんで、まあいいや、F2 の話はやめましょう。で、だからコンペなんで短期間であるけれど、まあ、短期間のきつさ的には、F2 に匹敵するぐらいの超きついプロジェクト、きついっていう表現も適切じゃないですね。なんかこう、別にコンペなんで、納期があって、そこまでに実装すればいいってもんじゃないわけですよ。相手に勝つ必要があるわけですよね。で、相手が何出してくるのかは分かんないわけですよ。次のコンペは何日ですっていうのは知ってるんですけど、その日までに何をすべきかっていうのは知らないんですね。知らないっていうか、こう、分かんないんですよね。その、できるだけやった方がいいっていう類のもんで、相手もどこまでやってくるか分からないんで、その、まあ、どこまで頑張るかっていうのは本当に、まあ、分からない類のもんだけど、まあ、とにかく相手に勝たないと意味はないんですよね、コンペは。まあ、逆に、勝たないんだったら、何もやんなくてもいいわけですよ。その、結果は全く変わらないんで。案件取れなければ、1円にもならないんで。だから、こう、コンペ勝つんだったら、その、勝たなきゃいけないっていうか、その、勝つためにやるか、まあ、その、勝つことはまあ置いといて、とりあえずものだけ出して終わりにするっていうか、まあ、それだけだったらね、全然何も大変じゃなくて。でもまあ、当時は結構自分は意欲高く、まあ、倒してやろうと、まあ思ってですね、こう勝つぞって思ってやってたんですよね。で、まあ、本当に結構過酷な環境で働いていて、まあ、ロム焼きが当時は結構時間かかってね、40分とかかかってね、いや、それはどうだ、それは普通の話だったかな、ちょっとこの辺の記憶は混ざってますけれど、なんかロム焼きに結構時間かかって、ロム焼きの間に寝てたとかはね、結構覚えてますね、机の下で。あ、まあそういう感じの、まあハードなやつで、あれも2週間、2週間ぐらいだったかな、確か。結構きついコンペで。いや、まあ結構なんていうか、そういう感じで、どこ行っても、同じ相手と当たるみたいな風になっていて、しかも結構その一つ一つは、なんというか、そんなにもうチャンスが多くはないっていうか、この数回、この1年ぐらいで、まあ何勝できたかで、まあ大体業界のシェアは決まる。今後数年の業界のシェアは決まるっていう類のもんで、いやー、まあそんな感じでやってたのが、VS オペラですね。で、まあ、この後、自分は会社辞めちゃうんで、まあ、知らないんですけど、まあ、ウェブキットの時代が来るわけですよね、この後。で、オープンウェーブは、携帯電話のブラウザーの会社だったんですよ。だまあ、同じライバルって感じですね。けど、まあ、自分らの方がちょっとハイエンド寄りっていう。で、オペラはデスクトップのブラウザーから降りてきたっていう点で、その対等なライバルっていうか、同じ類の会社ではなかったけれど、まあけどブラウザーを売るという点において、ブラウザーの会社でブラウザーを売るという点において、まあ同じビジネスモデルのライバルなんで、これはライバルと言えるんですよね。WebKit は違ったわけですよ。いやだって iOS、 Apple にとって WebKit っていうのは別にそれで売るもんじゃないわけじゃないですか。だからこう別にただなんです、言ってしまえば WebKit は。そのアップルのシステムはただじゃないけれど、アップルのシステムを買うんだったら WebKit はただなんですよね。だそこに別のブラウザを入れるっていうのは全然モチベーションがないわけですよね。まあ、アップルはそもそもね、別のブラウザエンジン載せれないんで、その載せるって話はないんですけれど、Android だとそうですよね。けど Android を入れると、ウェブキットがついてくるわけですよ。で、別に、Google は、あ、ちなみに当時はウェブキットだった。まあいいや、その話はいいとして。で、ウェブキット別についてくると。で、Google は別にウェブキットで儲けてるわけじゃないわけですよ。で、そうすると、ブラウザー会社は、ブラウザーを売るっていうのはすごい難しくなるわけですよね。だからこう、これまでの同じ立場のライバルと戦うっていうのとはちょっと変わってくるわけですよね。ビジネスモデルが違うんで、で、向こうの方が有利なビジネスモデルなんで、 で、まあ、こっからの競争は自分は知らないけれど、まあ、結果だけを見れば世の中は WebKit になりましたと。で、まあ、元いた会社も WebKit のカスタマイズをするっていう会社になっていて、その自分のブラウザを売るというのはもうやめてますね。まあ、続いてるのかもしれないけど、まあ、けど基本はそうではなくなってるはず。はい。で、これは結構自分的にはなんというか強く印象に残ってる出来事で、なんかブラウザー競争してた時もね、もっとなんというか何て言うんですかね、その今の状態っていうのはどのぐらい続くのかっていうのは結構分かんなくて、2003年ぐらいの頃はもうすぐもう PC とかと同じ感じになるんじゃないかなと思ってたんだけれど、まあ結構その後3、4年ぐらいは同じにはな、まあ現在までも同じにはなってないですしね。なんて言うんですかね、その、いつも同じ相手と同じような、慣れ合いっていうと良くないけれど、そんなにこう大して厳しくもない競争っていうのはどんくらい続くのかっていうのは、まあ、当時リアルタイムでは分かんないわけですよ。そのうちもっとすごいのが出てきて、厳しい感じの競争になるんじゃないかという、まあ気はしてたけれど、まあけど結構、オペラが来るまでにはそれなりに時間が2、3年ぐらいはまああって、まあ、2、3年はそれなりな長さでもある。その当時の自分の感覚では。だから今すぐ、新しい敵が来るとは限らないというか、しかもオペラも別にね、まあまあ、自分らと同じ形態だったんで、いや、真のイノベーションというか、もうゲームチェンジャーがやってくるのは、まあ、10年はかかんなかったけれど、でも5年以上はかかってるんですよね。WebKit とかがこう出てくるのは。だから、なんか、この業界が、同程度の、なんかこう、小さめの会社同士でこう競争してるときに、やがて大手がこうやってきて、すべてを蹂躙していくみたいな、こう、世界観っていうのは、短期では正しいとは限らない。けれど、長期的には、やがてすごいやつがやってきて、すべてを牛耳ると、まあ当時の自分は思いましたね。ただ、いやー、そのね、一般化はどうなのかっていう気持ちはちょっとありますよね。iPhone はやっぱ奇跡だったっていう話もあって、iPhone 以来 iPhone は出てないんでね、ああいうの出てないんで、三つ子の魂100までじゃないけれど、自分がこういた業界がすごい強烈なイノベーションにさらされたんで、世の中そうだって自分は思いがちなんですが、いやいや、iPhone だけですよって言われるとそうかもしれない。っていうのはちょっと、まあいいとして。はい。まあそんな競争がまあありましたと。で、まあもう一個、もうちょっと具体的な話として、こう、フラッシュと SVG の競争の話もちょっとしたいなと。まあこの辺はもうね、完全にもう歴史の話になってるんで、どうでもいいんでね、今となってはね。当時フラッシュ4ってのがあったんですよ。で、フラッシュ4はすごい安かったんですよね。安かったっていうか、まあすごい普及して、で、なんか、すごいこう、安く売ってたんですよ、マクロメディアは。でも、すごい普及して、しかも安すぎて、ちょっと、マクロメディアの収益的にはよろしくないなと。まあ、安く広めるためにやってたって部分もあるんですけど、まあ、もう十分世界支配しただろうと、こう、マクロメディアは思ってですね。いや、これ全部、私視点なんで、いや、マクロメディア社員が、いや、そんなことなかったよっていうのは、まあ、別にあると思うんですけど、まあ、それはいいとして。そう、フラッシュ4っていうのがあって、まあ、4は結構普及したんですが、で、5になって、こう、値段を釣り上げたんですよね。まあ、値段を釣り上げただけじゃなくて、いろいろと、なんというか、もう独占したからいいだろうっていうことで、こう、言い方悪いけど傲慢になった。傲慢になったっていうか、この条件をこの厳しくしてきたと。で、そうすると、それまでフラッシュでええやんって思ってた人たちも、お、これはこのままマクロメディアに全部握られていると、 どんどん条件を上げられていて、携帯業界は困ったことになるぞとね、思ってたんですよね、当時。で、代わりのもんないかなっていうのはすごい思ってた、当時の人たちは。当時の人たちとか、そのマクロメディアがすごいこう、強気に出始めた結果、変わりないかなっていうのはすごい業界的には思われていて、でもなかったんですよね。で、一応 SVG プラス JavaScript でなんか似たようなことできないかなっていうのは思われていて、それは期待されていたと。で、これは小野先生が抜擢されてですね、チーフアーキテクト小野先生がですね、頑張って作ってたんですよ、SVG を。はい。まあね、まあその辺の話をお前がすんなって話あるんですけど、まあ私はちょっと途中から手伝ってたんで、まあまあ関わりはあるんですけれど。で、まあ、コンペになるわけですよね、マクロメディアとね。で、最初は向こうは強気に出てくるわけですよ。で、まあ、SVG、フル Z 実装するわけじゃないんだけれど、まあ、その、いや、ちょっとマクロメディア嫌だなって思ってる人たちが、こんくらいのことができたら SVG で行きたいんだけど、なんとかできませんかねってこう言ってくるわけですよね。で、それを頑張って実現するわけですよ。まあ、全部実現はできないんだけど。で、それでなんとかこんくらいのサイズに収まりませんかねとか、こんくらいのスピードでこれが動きませんかねとか、まあいろいろ言ってきて、こう頑張ってこう、なんとか使えるぐらいのところまでを目指すわけですよ、みんなで。で、まあまあなところまで来たと。で、まあコンペ的にも、その当初の条件だったら、その、まあこっちが選ばれるに値するぐらいの、まあ状態までは持ってったら、これはね、結構有名な話なんですが、社内では。マクロメディアが低姿勢になったんですね。いや、突然ね、強気に出てきたのがね、ちょっと低姿勢になってね、まあ、見事に負けましたね、コンペはね。いや、これはね、結構時間をかけたやつで。まあ、その、ブラウザーの競争とはちょっと違って、全社を上げてってやつではなかったですけどね。業界でやっぱ、その、牛耳ってる一強があって、それになんかこう違うもので、対抗しようって思う時に発生する類の競争だと思うんですよね。で、一強なところが強気なライセンスとか料金とかでこう出てきて、で、それならもっとオープンなやつでなんとかならないかなっていう類の競争は、まあ、すごい難しいっていうのを当時はそれで学びましたね。いや、低姿勢になるとね、加点は はい。いやー、やっぱね、その、マクロメディアのね、やっぱ、ベクターグラフィックスはね、素晴らしいですよね。品質も高くて、スピードも速くて。だからやっぱそういうテクニカルなところで優れたものを倒すのは、なんというか、すごい、なんというか、より優れてないと難しい。と思うんですね。まあ自分はそう思いましたね。いや、だその、オープンじゃないとか、態度がでかいとか、まあ態度がでかいとは言ってなかったけどね。まあこれは私ビューなんで、フィクションなんでこの話は。まあ強気ですごい、出てきてるやつに、そんだったら別にもっと違うのでいいよっていう類の感じで勝負をしようっていう場合は、相手は低姿勢になるってことは、こう、知っておいた方がいいですね。 いや、はい、まあそれはね、世の中にとってはいいことなんでしょうけどね、競争の結果、独占者が少しその強気な姿勢を崩すことによって、まあ、ユーザーにも業界にもプラスがあり、そのコンペで戦った人たちだけが損をするというね、まあそういうことなんで、まあ競争という点ではそれは正しい競争ではあるわけですけど。まあそんなもんですかね。こう。で、まあこんな話が古い。まあ古いのはね、もう歴史になってて、むしろそれの次のプラットフォームすらももう消えてるから、どうでもいいから話せるっていう部分もあるから、古い話が多いっていうのもあるんですけど、まあ一方で、やっぱりこう、そういう競争をしてたのは2000年代が多かったなと思いますね、自分の人生では。しかも、まあ、前半が多いですね、自分の場合は。 後半もまあ行われてたんだろうけれど、で例えばその後にシェアポイントのチームに移ったんですけれど、シェアポイントはむちゃくちゃ成長したプロダクツで、自分が入った時がちょうどなんというか一番成長する時期だったと思うんですね、あのプロダクツは。まあけど一番成長する時期っていうのはもう勝ったことは決まっ勝ったというかもうそれでいくっていうのはもう世の中的には決まっていて、だからまあ勝負がついた後だった。でシェアポイントはね、競争はなかったんですよね。そのブルーオーシャンなものだったのに、似たプロダクツがそもそも存在しなかった。だからまあライバルはなかった。まあ少なくともそのシェアポイントの良さっていうのは、 Windows サーバーでそのオフィスとかと相性がいいっていうのがすごい強いんですよね。ドキュメントライブラリーとかが良いっていう話なんですけど、まあシェアポイントの話細かくしてもしょうがないんですけど、だそういう MS プロダクツとの相性の良さっていうのはライバルはなかったですね。まあ当たり前なんですけど、 MS が作ってるもんがやっぱり一番そういうのはいいっていうのはね、その例えばノーツとかはあるんだけどね、まあこういう細かい話はしてもしょうがないんだけれど、ただなんていうか、その競争っていう点ではブルーオーシャンですごい成功するところにたまたまいたっていうもんなんで、なんか競争はなかったと言ってしまっていいし、まあ、それこそ別にそれを競争だと言ったとしても自分は参加してない、少なくとも、うん、自分は勝ったことが決まってから、うん、それを拡大するのに手伝っただけですね。でやっぱり競争っていうのはそんなにいつもあることじゃないんですよね。そのまず競争してまで勝つに値するぐらい求められているものを作ってなければ競争は発生しないし、しかもなんというかそのライバルと戦えるぐらいのところにいなければ競争は発生しないわけですよ。でライバルがすごい強いとね、なかなか競争するのも大変なわけですよね。例えば今 WebKit 倒そうとかいうのは超大変なわけですよ。でそれを競争するのはまあほぼ不可能とまだ言わないけれど、まあ非常に厳しいわけですよね。だそういうなんかもう大きくなってもうすごい強くなってなんかもうこれでいいじゃんっていう風に業界でデファクトまでは言わないけれど、なんかそういう感じになった後に戦うっていうのはまあ大体無理なんですよ。 Google とか Apple とかね、 Amazon とかね、もうあいつらを敵にして競争するのは結構大変で、だからね、そうなっちゃうと競争ってできないですよね。でやっぱりそのさっき言ってた流れが、最初はその内製で作ってたりとかしたちっちゃい案件がたくさんあったっていうコンペから、だんだんとデスクトップから来たソフトウェアハウスというか、そのソフトウェア屋とね、しかも一回一回のコンペが大きくて、その一回勝つと大きくなんというかそっち側にしばらくシェアが移るみたいなのが、まあより2000年代の後半になってこう加速して、なんか一強が全部総取りをしてナンバー2がすごい残りづらい時代になったし、しかも一強がすごい大手になるパターンが多くなってきて、うん、こう競争するの難しいことも多いですよね。だからニッチなところでは今でも競争はあると思うけれど、だ結局そのねえ、ガラケーのブラウザーとか、日本のガラケーのブラウザー会社とかでね、そうやって世界と戦ってたみたいなのを、今同じ場所を探すっていうのはあると思うけど、きっと日本のどっかには、うん、でもまあその減ったとは思いますね、うん、やっぱりその競争するのはよりなんというか戦国期というか乱世の方が競争は多いっていうか、競争の機会は多くて、やっぱりこう太平の世が出てくると徳川家と戦う以外の競争がないというか、うん、なかなかね、うん、だから2010年代の自分の仕事とかを振り返っても、トップ500チャレンジとかはまあ競争らしい競争はしてたけれど、あれぐらいですかね。他はそのそれぞれ業界ナンバーワンのシェアがあるところと、まあ、競合するサービスで、うん、機能開発をしたりとかすることはあったけれど、なんかもうバチバチのコンペで もうど向こうを倒すかこっちが倒されるかみたいな感じで、しかもそれでその結果がすごい大きくその後を分けるみたいな、もうそういう競争みたいなのはまあだいぶなくなりましたね。で、今でも別にそういう競争はあると思うけれど、なんていうか、どこでもある類のもんではない。それなりにいいポジションにつけてないと競争っていうのは、まあ、過酷な競争は特に起こらないんで。で、しかも相手がね、同じぐらいじゃないとね。いやー、昔、その塩野七海先生のベネチアの本でも書いてあったんですけど、まあ、最初、ジェノバとかと戦うわけですよ。まあ、ジェノバとベネチアはね、こう同じような海洋国家で、まあ、同じような戦いなんですけど、その後、トルコと戦いになると、トルコはやっぱ大陸性の帝国で、まあ、その人口の数にこう明かして、こう、まあ、突っ込んでくるわけですよね。でも全然こうジェノバとはやり方が違う、戦い方が違う。その後ナポレオンがやってきても、なんか、なんつうの、同じライバルとして戦うっていうのじゃなくて、そもそもゲームのルールが違う感じで、まあ、結局負けてしまうっていう話なんですけど、いやー、これはね、似た話ですよね。やっぱブラウザーも、携帯ブラウザーも、最初はやっぱ同じところから出た同じような会社と戦っていたのが、まあ、やがて出自が違うところから来た、違うやつらと戦うけど、まあそれでも同じようなモデルで、そんなことをやってるとやがて遠くから帝国が全然違うルールで 戦いを挑んでくるというか、戦いにすらならないという、そういう感じで顔を割るというね、まあ、そういうのはテクノロジーの分野でもありますね。だから逆に言うと、そういうその帝国がやってきて全部を塗りつぶしてしまう前じゃないと競争っていうのは起こらないんでね、まあ、全部にそういう流れが起こるとは限らないんで、だからそのずっと続く場所もあるかもしれないけれど、でもまあ携帯業界もね、最初はそう思ってたわけです。まあ思ってないけど、なんつうか最初は携帯は、まあ、デスクトップと違うんで、意外と PC の巨大なソフトウェアベンダーっていうのは携帯で動くようにはなかなかできないんだよっていうのは、まあ携帯業界のやつらは結構言っていて、私はそう思ってなかったけど、まあ、けどそのうちハイエンドになってくれば、PC の人たちがある程度流れてくるっていうのはね、まあそれを予想していた人も多くて、まあ、それがいつかっていうところと、それがどういう形かっていうのはね、みんなの予想とは全然違ったけどね。当時はやっぱりね、Windows CE とかでね、その IE、インターネットエクスプローラーが、強くなるのかなっていうのは結構想像されてたと思うけれど。いやーね、Google と Apple が組んでね、WebKit 作るなんてね、いやー想像しないっすよ、みたいな。まあいいや、その WebKit の話は私はもう抜けた後なんで、そんなに詳しくもないんで。まあ、こんな感じですかね。携帯ブラウザー競争の話でした。それではまた来週。